このポッドキャストロッキンチェアは20歳のジンと23歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。どうもね、今日もよろしくお願いいたしますよ、
はい、今日ね、まだ1月中で2回目とかの収録かな。
うん、
実は、まあね、いやー、まあまあまあ、1月終わるな。
やばいね、
やばいね、もう2023年スピード感やばいな、う
ん、スピード感やばいね。ちょっとなんか、ね、うん、正月休みの気分だもんね、今なんか気分的にはね、まだいまだに
いやちょっとわかるわ、うん、
うん、もう2月、
ね、なんかまだ、うん、ちょっとね、あのニューイヤーズの気分かと思いきや、そうそうそう、もう2月
うん、
入ろうとしてるからね。
なんかいつも思うんだけどさ、なんか令和何年とかさ、うん、俺覚えてないけど令和何年今年とかとか、なんか2023とかさ、はいはいはい、そういうのってなんか学校通ってた時はさ書いてたじゃん、毎日2023とかなんかそういうの書く機会結構あった、うんうんうん、
いや分かる分かる。
それなくなってからさ、なんか一切書かないからさ、うん、もうなんか2023っていう数字に馴染みがなさすぎるんだよね。去年もだったけど何みたいな、
ね、いや分かるわ。なんかそれでさ、こう冬休み明けてからなんかこう宿題みたいな書こうとすると、こう日付
に、そうそうそうそう、
間違えるよな、
う
ん、去年の
年だな。そうそう
そうそう、うん、分かる
わ。ないよね、もうないからなんか、
あ、
年変わった感がないっていうのはね、ありますね。
いやなんか俺それで今思い出したけど、うん、なんかあのこの間友達に、うん、あの俺のなんか運転免許証みたいななんか、
うん、
ふざけて見せてたらなんか、
うん、
そのなんか日付とかはどこに書いてあるのって、その俺の、
あ
の免許取った生年月日が、そう、平成14年みたいに書いてあって、
あー、はいはいはい、
だからそれ、日本ってなんか独特のなんかこう、
あー、そっか、
あの年の数え方があんのみたいになって、おー、そういえば、
あー、そういえばね、
気づかんかったわと思って。
確かに、
その異常さというか、その特別さに、
確かに確かに、
だよね、
なんかあの、そうだよね、ないよね。まあ中国は若干なんかあの独自の暦があるけど、でもなんか西暦以外の知らないね、ないかもね、すげえ。
いや俺他にその日本以外にその何、皇帝、まあ天皇が変わるたびになんかそのね、
うん、
あのその なんて言うんだっけ、その、 あの令和とか平成とかそういう
元号、
年号だ、年号みたいなの変える、元号、
うん、
元号かを変える国あんのかなとか思ったりね、うん、
いやなさそうだよね、
なさそうだよね
中国ぐらいじゃない、多分中国はあると思うけどね、
中国とかありそうだ、あのなんかほら新漢なんとかとかね、あるか、
あ、それも違うのか、そうそうそうそう、いやそれもそれもある、
それもか、
うん、
あ、やっぱそこは中国な感じの、
でも 今どれぐらいなんか浸透してるのか知らないけど、まあ、若干なんか東アジア系がありそうな気がするよね、うん、まあ、イメージだけど
そうだ、ね、
キリスト教圏じゃない とことかね、やっぱり、うん、
のやっぱキリストだとやっぱそのね、
まあね、やっぱ使うでしょうね、
うん、
使わざるを得ないだろうね
っていうね話
いいっすね、新たな視点感がいいっすね
いや新たな視点感すごいよね、
うん、
全然気づかんかったわっていう、
うん、というわけでね、どうしたか、
うん、
この2週間ぐらいは、
週間ね、
うん、どうした、
っすね、この1週間ぐらいなんかまあこのフリーランドというねエコビレッジで、
あ、エコビレッジ、
うん、なんか今の反応なんか YouTuber っぽかったな、なんか
やっぱね、ちょっとあのそういうのをやりたくなるお年頃かもしれないですね、もしかしたらねいやエコビレッジはい、
うん、いやそれでなんか最近このエコビレッジで面白かったなと思ったのは、
うんうん、
まあ、隣の家に住んでる、
うん、
あの家族のなんかあの娘さんの小屋みたいなのが今建設途中で、
ああ、はいはいはい、
だからなんか俺があの高森の家の庭にあの自分のスタジオ兼部屋みたいなのなんか作ったみたいな感じで、
はいはいはいはい、うん、
あのティーンエイジャーの娘さんのために部屋を作ってるみたいなので、なんかあのそこの家の小屋 の天井張りみたいなのをあの大工さんの兄ちゃんと一緒に
やった
っていう、
そういう仕事もね、ある意味そこに滞在するために必要な作業なんだろうね。共助っていうか助け合うっていうかね。どうなの？
そうだね、そうだね、
うんうんうん、
まあ、でも結構俺もあの楽しめたなというか、
そりゃそうでしょうよ、
うん、絶対思う。でなんかね、
うん、
その大工の兄ちゃんもなんかいい感じで、なんか結構、うん、結構いい年してるのに、なんかあの独身な感じのなんか面白い兄ちゃんで
いや最高や、もうおもろいおもろい兄ちゃん最高よ、
うん、
うん、
でいや俺もなんか自分の小屋作った時は全然なんかその大工とか大工仕事とか興味なかったけど、なんか、
うん、
こうやってやってみると、わあなんか意外とおもろいなとか思ってね、なんか、
ああそ
っ
か、
もうちょっとちゃんと作ればよかったって反省したっていう感じかなな
んかあの小屋別にジンがなんかめちゃくちゃ主体的になって作ったっていうイメージもそんなないしね
そうだねそうだね、うんうん、なんかもう妹のとかに鉄もやらせたりとか、うん、なんかあの、
うん、
大工さんに来てなんかちょっとフェイフェイってやってもらったりとかね、あったけど、
うんうんうん
うん、次回なんか作る時、次回作る機会あるか知らんけど、うん、
いやジンはありそうだな、ジンはあると思うね、
あるかな、
絶対あると思う、あると思う
、うん、なんかまあ次回とか言ってますけど、時があったらもうちょっと頑張りたいなと思って、
うんうんうんうん、まあでも楽しいよね、あの本質的にはあのレゴブロック組み立てる時の楽しさと同じだろうしね多分いやそうでしょ、 やっぱここに俺のあれを作ってって考えるの楽しいよね、部屋の配置とかと似てるかもしれないけど、うん、
そうだよね、でそのレゴブロックで作ったそれの中に実際に自分で住めるっていう
ね
遊びやけ
ど、ね、絶対楽しいよね、
めちゃくちゃ楽しいよね、
うん、なんかそういう遊び方だから東京だと絶対できないじゃ ん、 なんかそういうなんて言うんだろうな、もうやっぱあるもの、
はいはいは
い、あるものでいかにこうやっていくか、まあ、それはそれでまあおもろい知恵の部分もあるのかもしれんけど、でもなんかその、
うん、
その想像力には絶対勝てんよなと思いますね、もっとなんか身体的な、ね、感じっていうか、
はい、身体的、身体的どういう、うん、どういう感じ、
いやだから実際にこう作ったりとかね、実際修理したりとかっていうのがねうん、ないからね。
おお。
という
身体的か、
はい。身体的でしょ。だ頭で考えてもできないしね。
うん、なるほどね。
うん。うん。
うん、まあそんな感じですかね。
うん。
うんうん。
どうですか、なんかあの日々のそのなんか日々の生活はどうなんですか、ルーティンというか。
あ、日々の生活、
うん、
モーニングルーティーン
誰もモーニング言ってねえわYouTuber かって、はい、
ちょっと YouTuber としてのね、やっぱ
そうね、
まああれっすね、大体あの飯は全部一人で作んなきゃいけないから。
おお、そうなんだ。
そうそうそう、あのホストの方はもうあの俺の食事に関してはなんか結構ノータッチみたいな、
ああまあ、まあ、
感じで、
まあ、むしろ気楽でいいかもしれんね、まあ、
そうそうそうそうそ
う、うん、まあ一人暮らしみたいなもんだよねそれは、
うんうんうん、
うんうん、
だから気楽に俺もあのなんか好きな時になんかこう勝手にパスタとか作ってなんか食ってみたいな。
結構だからシェアハウスに近いかもね、なんか一応だからその家主の人がいるにしろ結構シェアハウスっぽいかもね、その感じは。だから下宿って感じはやっぱ全然ないね、 それ聞くだけでも。
ああそうか、下宿だと飯が出てきてとか、ね、みたいな感じか。
うん、
ああなるほどね。
うん、
うん、まあそれで昨日とかはなんかね、あのそのこのエコビレッジの皆さんでディナーを一緒に食べるみたいな、なんかあのそういうなんかミーティングみたいなのがあって、
お
それに参加してなんかあのこのビレッジのね人たちと話したりとかして、
お
なんかあの日本のニュースでさ、
うん、
あの もう少子化問題にこう異次元 の, あの対策を取っていくみたいな、あのなんか、はいはい、
あの岸田首相が言ってるやつね、異次元異次元って言ったやつね、
そう、う
ん、お前なって、お前ちょっとなんとかの一つ覚えかって感じするけど、それで、
うん、っていうニュースがなんかに、あのその日本のニュースがデンマークでも結構話題になってるらしくて、そのもう
ならんだろう、ついに、なるの、
いや、うん、結構これあの 2,3 年にね、その回で言われて、そのえなんか日本のそのね人口問題にもつい、うん、なんかこうついにこうもう政府がもう動き出すんでしょみたいな、なんか話になってて、
うん、いやでもあれ本当中身はもうあの空っぽだからね、もうなんかあのお父さん、全国のお父さんお母さんに話を聞くところから始めますみたいなさ、もうなんか今それ言っとんのかいみたいな、本当にもう周回遅れもいいとこみたいな変なこと言ってんだよね、あの人は。
マジで、いや俺もちょっと詳細はちょっとあんまり分かってないんだけど、
いやだからみんなもう薄ら笑いよ、もうな、何言うとんのこの人みたいな、うん、だからなんかそのそういうなんだろうな、異次元っていうその単語がこう英語に翻訳されてデンマーク語に翻訳されるときに、なんかめちゃくちゃこう過大評価されまくって、こうすごいことのかのように伝わってるだけで、もう本当しょうもないっつうかマジで、うん、
いやそれおもろいな、なんかその、うん、いやー、みんなそんななんか面白半分のリアクションを日本でされてる中、もうそれもうデンマークまで、地球の裏側まで届いちゃってるよっていうね。
いやだから言葉は大切に発しないとねって思うね、そう聞くとねどう伝わるか分かんないですよねうん、
異次元っていう言葉をそのねチョイスするあたりもなんかちょっと面白いよね。
いやおもろいよね、
全く中二病というかね、
うん、そうそうそう、でも本当政治家ってでもまあそういう言い換えだけがまあ仕事みたいなとこあるからね、そのいかにこう自分がいや何かをやってるかっていうのをうまく言うかっていう、もう口先がうまければやっぱ一番ね、それが票にはつながるだろうからっていうことだよね。
いやまあ否めない、
うん、いやなんかもう俺ももういろいろそういうのに対してこういろいろ切れたりするのも疲れちゃったっていうかだけど、なんかいろいろやばいこといっぱい起きてるんですよ日本のそのあれの中でね、なんかいろいろそう敵基地先制攻撃能力を保持することにしたとか、なんか防衛費をね、
うん、
なんか税金を上げて防衛費をこう上げましょうみたいな、なんかそういう方針にも完全に向かっていってる感じとかね、もうなんかもうアホらしいっつうか、もう知らんわって感じだけどね、というう
わーマジか
ねえ、いやまあ知らんもう知らんって感じ
っていうね、なんか、
うんうん、なるほど、
日本のニュース届いてますよデンマークまで
っていう、いいね、そのなんか会はなんかいわゆるハリーポッターのなんかそういう会みたいな感じでボワーってこう並んでやんの、こうハリーポッター食堂みたいな感じでさ
ビレッジで、いやいやもうなんかもうフリーなフリースタイルって感じっすよ、
ああ立食パーティー、
立食パーティーって言葉好きよない
やいやいや伝わ、あんま使わないよ、
使わないか
使わないよ
いや普通にもう席が用意されてて、そこでこうあのビュッフェみたいな感じで料理取って席に自由に席について一緒に座った人となんか喋ってみたいな、
うん、そこのビリッジの年齢層はどれぐらいなの？
もう年齢層はもう、うん、50代40代から上って感じよね基本。
ああ、
でまあ、多分20代は多分俺一人じゃないのかな多分、
うんうんうん、
で子供は40人ぐらいいるらしい。
あえトータルのそのビレッジの規模はどれぐらいなの？
と100人ぐらいとか言ってたかな、100人ぐらい。
ああ結構やっぱでもでかいね、100人の集団っつったらね結構、
うん、
あへえ
多分100人ぐらいで40人ぐらい、うん、チピコたちがいてみたいな、
うん、なんかそうビジュアルで見てみたいね、その村の様子をね、こうなんていうか
そうよね、
ちょっと、うん、気になる、うん、めちゃくちゃ気になる、みんな気になってると思うよ いやマジマジ。
やだ。そうやね、なんかまあでもみんななんかこの人の家じゃん普通に住んでる。
まあまあね、まあね。
写真撮ってなんかこうあげようとかともなんかちょっとねなんかあんま気軽に。
いやそれはそう、う
ん、できないというかね。
なんかだから企画してほしいけどね、そのなんかインタビューするなんか YouTube 企画とかね、その暮らしてる人に。いやいや例えばよマジで。
うん、
うん、めっちゃおもろいと思う。したらなんかまあその家のね前で喋ってもらうとかさ、それめちゃくちゃ面白いドキュメンタリーになるけど ね、なんかなんとかショーとか撮れるんじゃない分かんないけどうまくやれば。
確かにね、うん、なんかねちょっとそういうね
別に、
うん、デンマークでドキュメンタリー作ったみたいなね感じでね。
そうそうそう、別に東京だってできるからね、うん、そのなんか下町の職人の人にインタビューしに行ったりとか、なんか普通その暮らし
ありそう。
いやそれおもろいってやつ、それだけ絶対おもろいに決まってんじゃん。あとはなんかちょっと編集とか見せ方次第でおもろい、うん、あれになると思うけどね、うんうんうん、はい、
そうっすね、いい
ですね、うん、うん、という
感じですね。エコビレッジライフ
いいっすね。なんか面白い事件とかあったらメモっといてねそういう、
あ面白い事件ね、うんうんうん、まあまあまあぜひ皆さんにはこのポッドキャストでいち早くお伝えします。
イエーイ楽しみ、
うん、どうでしたかケイチの1週間。なんか忙しそうやけどな、は
い、
最近な。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
何すか何すか。
うん、まあいろいろやってるけどね。あ、さっき言ったけどやっぱ一個おもろかったのがね、あの火力屋 の武道館公演に行ってきましたよ。あのバイト先の人たちと。
火力屋の
そう、まあ、さっきもちょっと言いましたけどね、よかったよやっぱり。むちゃくちゃ、
いや絶対いいでしょうバンドで、
うん、そう4人4ピースバンドでさ、ギター結構フルシャンティーに影響を受けてる感じのギターの人と、はいはいはい、あとなんか遊覧船っていうバンド のベーシストと、あとドラマーが変わって今回、ね、そうそうそう、ミノミュージックでも知ったけどその名前。
いや俺も遊覧船ミノミュージックで聞いたことあるなと思って。
だよね、そう、まあ、なんかインディーズの人でね、うん、がこう武道館で4人でめちゃくちゃシンプルなセット、舞台セットの上ですごい明かりみたいな電飾みたいなのがこういっぱい釣ってある感じの幻想的だけどシンプルで綺麗なっていうとこで、うん、やかねこやのがこう叫ぶように歌うのがねやっぱりめちゃくちゃ胸に迫るものがあったし、なんかね、だから最後終わった後さ、なんか適当な感じでこう SE が流れつけたんだよね、その金子屋のが終わった後に、でそこであのハローグッバイが流れたんだけどさ、あのビートルズの。でもなんかね、そのなんか4ピースバンドのそのなんか塊みたいなものがあるじゃん、その音がさこうバーンってぶつかってくる感じ、
はいはいはい、
でこうなんていうかこうそれを聞いた後だとね、やっぱそのハローグッバイ的な音を重ねまくる感じがねちょっとね、まあ、その瞬間だけだけどね、すごいめちゃくちゃなんか不格好っていうか、なんかいびつなものに聞こえるぐらいなんかね、そのライブのそのインパクトというか、まあ、魂的というか、うん、そういうものはすごかったね。うん、
何
かいろんなこと、なるほどね、そうそうそう、聞いてる時いろんなこと思い出すしね、やっぱり。
うん、
いや本当に すごいと思う。何かまあ、いわゆるそのおしゃれ系なものとか、何かそういうもののこう揶揄の対象としてよく出てくる名前に最近なってきたけどね金子屋のという人は。
なるほどね、うん、なんかもうおしゃれなものに対して、あ金子綾乃的なねみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、まあ、俺もちょっと言っちゃうとこあるんだけど、まあ分からんではないしね、うん、その言い方っていうのも。でもやっぱね、そういう感じの評価で収められたりと なんか後世の時代に何かこう金子綾乃みたいなのが何かこう時代の象徴みたいな感じで語るっていうのはちょっと何かもったいないなっていうふうには思ったね。もっとなんか、うん、普遍的なことをやろうとしてるんだろうなっていうか、うん、だから流行りではやっぱ片付けられないような多分人だと思うし、
うん、いやもう結構なんか M ステとか出る感じなんだっけ。
いや違うんじゃない、なんかそういう方向、まあ行くこともいけるだろうけど、そういう風には多分やんないんだと思うけどね多分。でもまあそこまで人気はないんだと思う。言ってまあ まあ、40万人とかなんじゃない Spotify で聞く人とかって分かんないけど。
いやなんか俺も分かんない、なんか金子屋のってなんかすげえにもう人気売れてるっていうなんかイメージが俺の頭の中であるけど、なんか意外とまあそのインディーな感じなんだったっけ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
で俺が2019年になんかね近所の多摩センターってとこであったフェちっちゃいフェスみたいなのに来てて、本当なんか普通の体育館でやってたもんね。まあ、まあでも5600人は見に来てたけど、そういう感じだったから、まあだから本当にインディーの人ではあると思うんだよね、もう根っからの。だからなんかこうそういうい わゆる売れ線のプロデュースとかが入ったりは多分今後も一切しないから、だからうん、だからあいみょんとはやっぱり全然違う方向に向かっていくに決まってると思うんだけど。
おお、いやいい対象あいみょんは。
いやあいみょんはあいみょんだね。
まあ、アコギギター持ってその弾き語る女性としていい対象
そうだよね。でもあいみょんはしっかり売れてるっていうか、うんうん、何百万人も聴いてるっていう感じだけど、うん、そう、
うんうんうん
うん、でまあそう、それであのライブでなんかレコードがついてくる、レコード付きのチケット買ったからレコードが一足先にもらっちゃって、であの聴いてたっていう感じですね。いや本当名盤ですよ今回も、かなり。
どういうことを歌ってるの？
うん、いやもうもうか金子綾のを歌ってるって感じ、ひたすらもう金子綾の手しかないって感じだけどね。だもう全く全部なんなら同じような内容だよね。
うん、ええというとというと？
いやもうだからもう生活の話をずっと、私の話を、私とあなたの話をひたすらしてるっていう。
ああなるほど、
ね、やっぱ鋭いもんね。でも言葉がすごく。ありきたりな言葉をめっちゃ使ったりもするんだけど、でなんかその言葉の使い方っていうのが、うん、やっぱ普通じゃないしいわゆるそのシンガーソングライターとやっぱ一線画してるなと思うし、っていうね。
なるほどね。
いやうん、だからやっぱ本当に実力のある人なんだなというふうに思いましたね。はい、
うん、
はい。
えなんか歌詞とかってなんかもうこのアーティストって大体歌どの曲でも歌ってることこういうことだよねってなんかさイメージとしてなんかどのアーティストにもある
よね。あるね、あるある。
もうそれはそれでなんかもういいなみたいなふうになんかもう思って
る。いやいや、そうそうそうそう、いや本当それでいいんだよ ね、うん、全部これ同じ曲やなっていうのもありだと思うしね。なんか
いやわかるわ、もう、
うん、だからまあ、だから俺がいつもその時念頭になるのはやっぱ前も言ったけどビートルズを聴いてるとやっぱねその振り幅がすごすぎてなんか憧れちゃうんだけど、でもまあ普通は無理だからビートルズになるのはなんかもっと一本職人的にね自分のなんか持ってるものをただひたすらこう形にしていくっていうのがやっぱ一番かっこいいよね。てかまあ、
うん、
まあそうじゃない人もいていいんだけど細野とか、うん、って感じ。
おー、なるほどね、うん、いや俺なんかビートルズのなんかで読んだのがなんかビートルズの1枚目はほんとなんかもう何時間かで全曲を、
うん、あ、そうそうそうそう、
撮ったけどあのそのまあ後期今再建期になっていくにつれてもスタジオでもこう何十時間もこう
そうそうそうそう
音をいじくりまくってみたいな、
そうそうそうそう
感じになんかなってったみたいな、この式で、おお、なるほどねとか思って。
だまあちょうど60年代は特殊だよね。なんか時代のそのさテクノロジーの発達もさ同時に起こってたからさ、音楽の発展と割とこうもっと追いつけ追い越せみたいな感じでこうビートルズが必要としたから生まれたような楽器も楽器とかなんか設備もあったりしてね、なんかマルチトラックのなんとかとか知らないけどなんかそういう。
へ
8トラックとか分かんないけど、そう
8トラック8トラックでそ う, そ う, うわ
ーそうだよ、
新テクノロジーだー言
う
て、
そうだよ、だってファースト4トラックでオーバーダブして撮ってるからね、多分あっち大倉さんに怒られそうって人のこと言ったら、まあでも多分そうなんだけど4トラック
だったもん。いや俺もその話聞いたことなんか4トラックでなんとかみたいな話の聞いたことあるよ。なんか
そうそうそう、だからうん、まあ、60年代はやっぱ特殊だと思うんだけど、その点ではね、やっぱり、
うーん、なるほどね、
うん、
うん、なんかあのあとストロベリーフィールズフォーエバーのさなんか Let me take you down cause I'm go のところとかなんかさ、めっちゃなんか
あそう
おーみたいになってんじゃん、なんか
そうそう回転数のやつね、
あ回転数のやつか、そうそう、うん、
そうそうそうそう、
いやーすごいなーっていうね、
ね
いじっくりまくってんなーっていう、
そう、うんそうなんだよね、だからまあ、うん、そうだから金子屋の的なあり方が今はなんか、うん、ソロアーティストとしてはすごいねいいだろうなと思うしね、なんか、
うん、
分かりやすいし、とってもその聞き手としても、
そうだよね、
そう、あと関連してあの高橋幸宏 のあのソロをいっぱい俺もやっぱあれ以降聞いてるんだけど、やっぱ素晴らしいですよ、やっぱジンもちょっとぜひやなこれはって感じかな。ロックではないけど全然
シティポップな感じ、どういう感じ、
まあ、シティポップっぽいのもあったりするけどね、でも基本的にはあの途中からもテクノの人だから、完全にあのミカバンド以降 YMO 以降は、そうそう、
うん、
でまあ俺も全然聞いてなかったけどね、やっぱソロ作いっぱいあって、で今あの俺2000何年だ2007年ぐらいの2006年かブルームンブルーっていうなんかアルバムがあって、これなんかいわゆるエレクトロニカみたいな感じのサウンドで、
うん、
だけどこうアコギとかがこうガッガッってこうなんつうか、まあコーネリアスっぽいっちゃコーネリアスっぽいんだけど入ってたりして、なんかこう
えこれ結構ダンスクラブでかかってそうなみたいな、
いやいやもっとね落ち着いてるしあの洗練されてる感じなんだけど、もっとなんかまあ学術的とまではないけど、もう少しこうなんか、うん、
学術的
上品とはないけど、別になんか盛り上げるために音楽やってないっつうかね、ただただこう同じような繰り返しの中でこうおもろい響きがこうどんどん生まれていくみたいな、でもしっかりこうソングライティングっぽい曲もあったりして、そのブルームブルーっていう曲とかレイマイラブっていう曲とか、そう、
いやまあ確かになんかケイチの聴く音楽ってなんかね、そのなんかソングライティング的なね曲を好みそうなねイメージがあるけどね、こうなんか同じこうビートの繰り返しみたいな、
あんま
りあんまりタイプじゃないよね、ケイチ的にね、
そうだから俺もねようやく最近ね分かるようになってきたって言ったあれだけど、なんかこうソングライティングの曲はもうやっぱだいぶ聴いたからさ俺、なんかいろんな時代のいろんなやつを、まあまあとはいえだと思うんだけど、なんかうん、そうなんかループとかもやっぱちょっと最近ちょっと面白いなって思い始めたっていうのはあるね。
なるほどね。
ようやくだけど。非ソングライティングな感じ。
あ、非ソングライティングだけな。あ、なるほどね。
そう。だからそれでなんかね、昨日レイ・ハラカミっていうまあ2000年代ぐらいのすっごいシンプルなドラムマシンとかでこう、うん、まあいわゆる伝説的なエレクトロな、まあ、テクノな曲、アルバムを作った人なんだけど、その人のアルバムをそうレコードで買ってちょっと聴いたりしてる、うん、それもだから本当繰り返しだし、音と音との関係がすごく美しくて、うん、
なるほどね、
うん、だから、うん、俺だからそういうエレクトリックなその音はそんな得意ではなかったっていうか、まあ興味があんまなかったんだけど、まあ、でも言うてだからその60年代のね使われてる楽器は生楽器の素晴らしさも俺分かるんだけど、確かにこのエレクトロなものが生み出した無限の可能性っていうのはやっぱ確かに凄まじいものがあるなと思ったね。だから同じような
音、無限の可能性、
そうだから言うてだから使ってる楽器っていうかその構成自体は同じじゃん、ドラムがあって、まあ、ベースがあって上物があるっていう構成自体は60年代と何も変わってないのに、やっぱその音色とかなんかそういうものでがやっぱ無限に広がったわけじゃん、そのエレクトロなものであるっていうだけで、そのなんかディレイの
書き方とかって、ね、
そうそうそう、ミックス以前の問題で、だからその、
うんうん、
だからいわゆるそういうエレクトリックなものの音楽をいろいろ比べて聞いても、やっぱそれぞれ全く別物の音楽になってるみたいなね、同じようなそれを使ってるけどっていう、
うん、
うん、やっぱだから面白いよねっていう、そっちも、
なるほどね、
うん、広すぎるけど、
まあでもなんかエレクトロニックの中にちょっとこうなんか歪んだギターとかね、
あそうそうそうそうそう、
たまに入ってる感じとかが
いや分かる分かる分かる。
そう。なんかもね、いいよね。
いや俺もそうだから、さっきの高橋幸宏のブルームンブルーについては、まさにそこがつぶきなんていうの、ツボだなと思って、肝だなと思って、
うん、
そうなんか、うん、やっぱアコギがこうガッて入ってきた時のあの俺の高鳴りがやばいもんねって感じ、うん、だし歌がやっぱ俺好きだとも思ったけど、同時に歌もとっても大事なんだなっていう。そう、
えそのレイ・ハラカミのアルバムとかは歌はインス、歌なしインスト？
そう、歌1曲だけ入ってるんだけど、細野のカバーが1曲入ってて、それも、うん、それもやっぱ凄まじくすごいいいんだけど、なんか心がなんかすごくいい意味で冷えていく感じっていうか、こうスーッと落ち着くような音でね、こう聞いてるだけで、
うん、
うん、やっぱちょそれこそチルとかとは全く多分違うんだけど、似てるけどちょっと違うんだよねチルではない、チル、ね、チルはなんかこう、うん、もっとなんかね世俗的なんだけどなんか悟りとかに近いのかもしれない、うん、こういうこういうのを聞いてる時の気分っていうのは、座禅とか
あもう悟っちゃった、
そうそうそう、そういう感じなんかねこう浄化されるっつうかね、どっちかっていうとチルはもっとなんかあのタバコみたいな、うん、知らんけど、
うん、なんかもうちょっとこう溶けていきそうな感じだよね、やっぱチルってね、なんか
ねえ大敗っていう要素がちょっと入ってると思うんだけど、そうじゃないよ、
ね、はいはいはいはい、はい、うん、あれちょっともうちょっと崇高的なね、なんか、
まあ、崇高、崇高、確かにまあそこまで言っていいかもしれない、わかんないけど、こう、
うん、
なんか思考がクリアになる感じっていうか、どっちかっていうととろけるっていうよりは、あ視界が開ける感じっていうか、ね、そう、
あなんかもうちょっともうなんかチルってもうちょっとこうまどろんでるというかね、
うん、あそうそうそうそうそうそう、
だんだん視界ぼやけてきたなみたいな、
うん、
感じかな、
いやまさにそうじゃない、
うん
うん、という、
いやそういうそういうの俺は好きだけどね
いやいや俺も好きだよ、でもなんか、
うん、
あでもこっちのこっちのそれもあったんだっていう
気分、ああなるほどね、
そうい
やそれ面白いね、なんかねその、
うん、おもろい、
テンションの違いというかね、
う
ん、
そうそうそ
う、
うん、だからある意味こう用途だよね、うん、何かをするためにどういう気持ちになりたいかによって使うっていう音楽をこう、まあ、いわゆる消費物っていうか、もっとこうなんていうか、
あ
何かのための道具っていう意味では使ってるんだと思うんだけど、
いや分かるな、
うん、
いやもうなんかもうね、 Spotify とかそのサブスクの影響でそれ感加速したよねやっぱね、
ああまあそうかもね、
完全に、
うん、確かに、うん、うん、気軽だもんね前よりは、
うん、うん、
だからねレコードでそれを聞く、うん、どうぞ、
なんかのためにそのなんか何かするためにこの音楽を使うみたいな感じ、ちょっとなんか悲しい気もするけどね、うんうん、ちょっとねなんかね、
まあね、うん、
全然いいと思うけど、
うん、
俺もやるし、
だから俺レコードで買ったのはやっぱそれがちょっとあるのかも、あのこれなんか50分ぐらいのアルバムなんだけど、な4枚に分かれてて、うん、それの音質がいいから4枚に、あ2枚か2枚に分かれてて、で A 面 B 面 C 面 D 面ってあって、だから2曲ごとにこう聞きな裏返したり、あの面を変えたり番を変えたり
してほしいな、
そうだからある意味でも集中できるじゃん、その2曲シングルみたいな感じで聴くんだよね、その2曲をせーので針を置いてでこう回ってあーって聴いて、まあまあ10分ぐらいでこう変わるから10分しっかり聴くみたいな、だからなんかこう垂れ流し感はなくて、そこで1回終わるからこう本当になんか曲に集中できるは集中できるよね、すごく、まあ、だからアルバム聴きの醍醐味かってるとも分かんないけど、でもサブスク的ではないと思うんだよね、その動きがあるっていうか動作が入るってことは、
確かにね、うん、うんうんうん、もうだってね、もうサブスクもうアレクサいるからね、もう動作さえいらないって口の動きで音楽かけれるみたいな感じだからね、
いやそうそうそう、
うん
うん、
いや
そう、あらゆることがこういろいろ楽になっていく中で、どこに自分は手間をかけたいかっていうのはやっぱ選択していった方がいいかもしれんねと思ったね今、 あらゆることにね。
いやそれめちゃいいね、
うん、
それ
だって、うん、だ打ち込みでさ、それこそギターだって、まあ、なんなら本物みたいな音出るじゃんキーボードで。なんならね、いやもう違うけど、違うと俺らも多分感じると思うけど、今んとこ。でも多分いずれでも俺も
本当かって今ちょっと思っちゃったけど、
いやでも出るでしょ絶対あるよ、そういうプラグインは。あのほらプロがいわゆるそのアイドル楽曲とか使ってるようなさ、ちょっとなんか聞きあれして分かんないってやつ絶対あると思うんだよね、もうすでに。
いや分かる、なんかもうあの全部こうバンドサウンドとして聞いてたらもう絶対分かんないみたいなね、
みたいなね、うん、でもやっぱでも俺はギターを弾きたいじゃんねっていう感じ。
いやいやマジで、
うん、だから
そうだよ、ね、
結果が同じであってもね、一体どの方法を取るかっていうのはもう信念とか宗教的かもしれんけど、なんかもうそういう部類のことだと思うんだけど、うん、
いやでもなんかそのどこ、まあ、どんどん物が便利になっていく中でどこにその手間暇かけたいかって言葉なんか結構もう本当生活全部に言える言葉だなって今結構俺ハッとされて、ハッとさせられたよ。電気あります、うん、そこでじゃ あのヒーティングシステム使えますところで、うん、じゃあわざわざもう俺ここも1週間ぐらい連続でずっともう巻き切って巻き割ってってこの、まあ、巻きの準備やってんだけど、うん、それをやって火つけて熱を得るとか、
うん、
まあウーバーイーツ頼めますよ、頼めてもいくらでもね、
うんうん、
あの美味しいもの食べれますよって中でなんか自分でこう
料理
して食うとか、なんか
金子屋の敵ですよそれまさに。
おお、いやそうだよね、その生活というかね、そうそうそう、うん、
だから無駄なことやっていきたいよねっていうのが金子屋の主張であるからね、いろいろ、うん、
うん、
うん、無駄なことが愛しいよねっていうのがやっぱ一番の金子屋の言いたいことだからね。まあ、なんかそれにこう恋とかを絡めて、私とあなたの関係を絡めていくわけなんですけれどもね。うまい感じでね。そこがいいんですけどもね。
いやー最高だね、うん、最高だね。
そうそうそう、うん、まさにそういう話だから、人が金子屋のだったら、あの薪を割って火を起こそうって歌わないといけないって感じかな。
なるほどなるほど、
金子屋のはでもなんか確か阿佐ヶ谷かなんか東京ど真ん中に多分住んでるから、なんかもっとなんだ、うん、うん、
巻き割らんやろ、
巻き割らないですね、
東京で巻き割らんやろ。街中で。
そうそうそう、もっとなんかあの些細なことを思ってんじゃないですか、こうあの、うん、視界の横で揺れる髪の毛先が好きとかね歌ってるんですけどね、はやーって、確かにみたいな。
おお、いや、うん、新しいな、
うん、
前ね、ちょっとパッと思ったけど、東京のさ、うん、東京の家になんか普通に住んでて、ちょっと薪ストーブ導入したいんですわ、うん、つってさ、普通に煙突つけて煙とか出したらいかんよね、
うんうん、いやもうなんか、ま、か確実になんかの役人がいっぱい来るよね、15人ぐらいね、ダーって。
ちょっとなんかね、ふと考えてしまった、うん
うんうん、だからもう全てこう、うん、そうだよね、はい、
うん、いやでもなんかそのなんだろうな、東京金子屋のそのなんだ、東京的なライフを、東京的な日常を切り取ってる絵って、なんかこうね、
うん、
まあ、そこら辺に住んでる人にはこう共感されやすいのかなとか思ったりね。
そうだよね、なんて、いやほんとそう、なんか初期の金子屋の曲で、
うん、
分かんない、こう本当にどういう状況下で歌ってるのか知らないけど、何か、
うん、
もう何かこんなことさっさと早く終わらせてハッピーエンドを聴かせておくれよみたいな曲があるんだけど、ハッピーエンドね、バンドの、
うん
うん、
もちろん
あれとかをね、こう、うん、あれとか聴いてるとやっぱ、そうそうそう、そうじゃないんですけど、そうそうって言っちゃったよ。うん、なんかね、あのめちゃくちゃ素朴な感じで、公園とかスーパーとか言って、なんか多分バイトしてんだと思うんだけどね、こうバイトからこう解放されてしたいわみたいなのを、なんかぼやくみたいな歌があるんだけど、なんかもうね、もう俺毎回それ聞くたびにちょっと泣きそうになっちまうんだよね。泣きそうになる曲多いな俺。まあいいか、なんかそうめちゃくちゃなんかね、
その多いな、
うん、ちょっとなんかね、あーめちゃくちゃ曲調明るいし、なんかあのカントリーのあの楽器あんじゃん、バンジョーみたいな、ポンポコポコやつ、ポンポンポン、ああいうのが鳴ってて、曲自体は超明るくてポップだなって感じなんだけどね、そういうなんかやっぱでも都会に住んでる悲しみみたいなのがね詰まってると思うんだよね、あれに、こう、
うん、なるほどね、
そう、そんな感じに全然聞こえないけど、
いやでもなんかその金子綾乃の今なんかすげえ分かった、うん、今その金子綾乃の
本当
の人気の秘訣というか、うん、
そうでもなんかあるあるそうやってさちょっとあるあるを言う人になりかねないじゃんそのなんか東京あるある
みたいな、はいはいはい、東京あるある
なりかねないじゃんそのなんか東京のおしゃれ女子あるあるになりかねないけど、うん、なんか監督なのでやっぱ言葉選びがやっぱりねそこは絶対そういうことなくてなんかもっとなんか普遍的なことがやっぱ前提にあってまあ愛とか恋とかそういうのをしっかりこう入れて、うん、思ってることを自分の絶対背伸びをせずに自分の幅のとこで歌うからあんだけこう説得力があってそれは結果的に東京に住む人に共有されるっていう逆の順路だからね東京を歌おうとか思ってないっていうかねそうってことだもんね
そこ大事だよなって
そこ大事なんだよね
なんつうかな、うん、そのまあ売れてる J-POP みたいなところやっぱ そこ逆になっちゃってる
いやそうそうそうそうそう、う
ん、なんか恋愛、ま、恋愛あるあるみたいなのを
そう
歌いたいなみたいな
そうそうそうそうそうなんだよねまあ誰とは言わないけどね、うん、もうやっぱ共感させるぞってのがもう大前提にあるっつうかなんかそこ出発点にしてるから全然ダメなんと思うんだよねダメっつうかまあ面白くないと思うんだよね、
うん、いやでもなんか、うん、そこのエネルギー絶大だよねみたいなね
絶大だよね
うん
だからそれ騙される人がやっぱ多いんだろうね普通に世の中に
騙される人
私のこと歌ってるみたいな騙されちゃいけない、うんうんうんうん、
なるほどね
なるほどね
やっぱだからなんかロックっていいよねロックってやっぱなんか、
うん、
そういう感じしないじゃんもうあこの人からなんか素直に出てきてんだなってやっ
ぱ感じするじゃないやっぱ私共感すまあ、元々なんかパンクとかやっぱ共感されてたまるかってとこあったと思うしね共感なんか知るかみたいなね
共感されてたまるかっていうところのメッセージに共感する人たちがまあこうパンクファンに
まあねそうだね
なっていったっていうところもあるからなんかその、うん、
なるほどね
共感ってダメだよねっていうのもなんか違うか
まあねいやうん、
ね、なんか
そうそうね
うん、
うん、まあだけど本人たちが持ってることは多分 そっちに近いっつうかねなんか
うん、うんいやいやいや間違いないと思う
間違いないよね
うん
うんという
やっぱ ロッキンチェアにしてよかったらなんかポッドキャストもやっぱロッキンっていう、う
ん、ポッピンシャワーみたいにすればよかったじゃあポッピンホッピングシャワーみたいな
あるあるをこうただひたすら言い合うっていう
そうそうそうそう
留学あるあるとか言って
そうそうそうそ そうあるある言う回ね、うん、共感を狙いまくる回ね
いやーね それでね、うん、あの再生回数上がりそうだね
うんいやでもそこね魂売っちゃいけないっすよね
そうっすねうん、
うん、
ロキンチェアで行こう
そうっすな
うん、うん、いいねいいねどうですかね、まあ、こんな感じですかね、
うん、そうっすかね、うん、何ですかなんか なんか聞いてますか
最近聞いてる音楽あるけどちょっとまた話長くなりそうだからちょっと次の回にしとこうかな
本当いいんすか
うんいや大丈夫ですよ、ね、結構、うん、あのオーストラリアのバンドねまたちょっと最近ディグってるって感じうん
キングウィザード&リザードじゃなくてね
あそいつあの最近の人たちでしょ
そう
じゃないけどなんかもうちょっとこうチルな、うん、ビーチな感じの、
ね、ウィルコ違うねうん
えまあいやいろいろいるよやっぱオーストラリアのロック熱いわやっぱマジで
ああいや分かるなんだっけなちょっと俺も当てたいなちょ当てるわこれ今から当てます
いやいいっすよいいっすよなんすか
あいや分かんないや誰がいたっけ？
いや結構俺も なんか、まあ、そんなにまだ来てない感じの人たちだから彼らは。
本当？じゃあいいや、次回聞こう。
次回ちょっと熱く語らせてもらいますわ。じゃあ次回なんかその最近聴いてる音楽会みたいな感じでいきますか。
久々にやるか、そういう企画会
で。久々にね、なんか、
いいかも。
2023年新しくなったしね、
そうね、いいっすね。
了解了解。
ういというわけでね、はい、で次回ちょっと早めに公開しますかね、別の早く撮ってね。
そうやな、
はい、はい、それでは皆さんね、僕ら Twitter と Instagram やってるのでね、ぜひフォローしてみてください。はい、
はい、
それでは皆さん、また来週。
また来週、ありがとうございます。